Thank you, Elder Pace, for that beautiful invocation.
ペース長老の開会の祈りに感謝をしています。私たちが聞く者として、また話す者として感謝をしています。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増すであろう。12歳の誕生日を間近に控えていた頃、私には初等教会を卒業するために達成すべきことが残っていました。その一つは13条の信仰箇条を順番通りに暗唱することです。初めの12条は簡単でしたが、第13条がなかなか覚えられません。書かれている徳を順番通り覚えるのが大変だったのです。ですが忍耐強く助けてくれた初等教会の先生のおかげで、ついに暗唱することができました。何年も経ち、初めてのマイホームに引っ越した時、驚いたことに、あの時の初等教会の先生が近所に住んでいたのです。それから40年の付き合いをしています。彼女は私の物覚えの悪さのことをずっと秘密にしてくれています。私たちは正直、真実、純潔、慈善、徳高くあるべきこと、またすべての人に善を行うべきことを信じる。実に私たちはパウロの勧告に従うと言ってもよい。私たちはすべてのことを信じ、すべてのことを望む。私たちはすでに多くのことを耐え忍んできており、またすべてのことを耐え忍べるようにと望んでいる。どのようなことでも、徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや称賛に値することがあれば、私たちはこれらのことを尋ね求めるものである。今日私は徳という特性について話をします。徳はクリスチャンの生活の元を築くものであり、内なる性質を外に向けて表したものです。徳を表す英語の言葉をそれぞれ見てみると、ITY という言葉で最後が終わります。例えば、インテグリティ、誠実さ、ヒューミリティ、謙遜さ、チャリティ、慈愛、スピリチュアリティ、冷静、アカウンタビリティ、責任を負うこと、などです。最後が ITY で終わるんです。私はこの ITY で終わる徳を、イティの徳と呼ぶことにしています。イティというのは性質や状態、または物事の程度を表す設備字です。地域社会で起こっていることを見渡すだけで、徳という個人の特性が急速に失われていることがわかります。渋滞した高速道路の運転手の態度はどうでしょうか？イライラをぶつける人があまりに多くいます。政治演説には礼儀正しさがほとんど見られません。また財政や経済危機に直面する世界各国では、強欲や汚職が忠誠心や正直にとって変わっているようです。高校を訪問すれば、下品な言葉遣いや慎みのない服装が嫌でも気づきます。スポーツマン精神に欠けるスポーツ選手もおり、法律や道徳に反する事件が明るみに出ない限り、謙遜になることはほとんどありません。また多くの人がこの世で健全な生活を送るための個人の責任をないがしろにしていることが明らかです。経済的に困っている人の中には、銀行やその他の金融業者を非難する人もいます。返済できる以上の金額を貸し付けられたというのです。必要以上に欲しいという望みが強くなり、人のために寛大に使おうという気持ちが消えてしまうこともあります。兄弟姉妹、私たちは社会を覆い、さらに広がっている不健全な思いに同調する必要はありません。世の中の流れに身を任せ、クリスチャンが大切にしている徳を捨てるのであれば、悲劇的な結末が訪れるでしょう。それは永遠の結果を左右する個々の信仰と忠誠心を弱めてしまいます。家族の一致や礼制にも悪影響があるでしょう。社会での宗教の影響は弱まり、法の原則は疑問視され、おそらく軽視されるでしょう。生まれながらの人が被るであろうあらゆる問題の種がまかれ、サタンは大いに喜ぶのです。 信仰のために立ち上がり、常にキリストのような徳を守る必要があります。日々の生活で先ほど挙げたイティの徳を保つのです。徳を最初に学ぶ場所は、愛と模範を示す親がいる家庭です。親が良い模範を示すとき、子供はそれに習います。しかし悪い模範を示すと、子供は良いことを軽視し、悪いことを拡大に解釈するようになるのです。見せかけだけの模範は信頼を損ねてしまいます。8歳のメーガンはピアノを弾くのが好きです。最近ピアノの先生が、毎日きちんと練習するならドーナツをあげるわと言いました。週の間に先生がメーガンに電話をかけ、その日に練習していたらご褒美をあげるという約束をしたのです。ある日、先生が電話をかけると、メーガンは留守で、練習をしたか報告できませんでした。そしてレッスンの時、先生はメーガンに練習をしたかと尋ねました。するとメーガンは、練習したと思うと答え、ご褒美をもらったのです。ドーナツを見た母親はそのことを尋ね、正直になる必要を理解できるよう助けました。メーガンはお母さんに励まされて、先生に電話をし、彼女に謝りました。それでも話をしているうちに、先生はメーガンが音楽ノートの書き取りを終えていたことに気づき、メーガンはご褒美の条件を満たすことができたのです。子供を大切に思う賢明な親が与えた貴重な教訓は、いつまでも子供の心に残ります。私たちの15歳になる孫のベンは、スキーが大好きで、大会でも何度か優秀な成績を残しています。アイダホ州で行われる大会の前、両親はベンが大会に出られるかどうかは、学校の成績次第だよと伝えました。サンバレーに貸し部屋を予約し、祖父母もその大会に来る予定になっていました。ベンは必死になって、自分も両親も望んでいた高い成績を目指して勉強しました。しかし結局、目標の点数にはわずかの差で届きませんでした。ベンは大会に出られませんでした。ジュニアスキーオリンピック出場のためのポイントも得る機会を逃してしまいました。それでもベンは自分の行動に責任を持つことを理解する貴重な経験をしたのです。毅然とした態度を崩さないことで、子供を教えようとしている親の方が子供よりも苦しみ、悲しい思いをすることはよくあります。ジェームス・E・ファウスト館長は、誠実さというのはあらゆる徳の泉だとおっしゃいました。誠実さとは、道徳価値観を固く守ることで定義できると話しているのです。またファウスト館長は、誠実さとは鍛錬された良心から生まれる、私たちの内にある神の強さなのであると語られました。誠実さに欠けていながら徳を示すのは難しいことです。誠実さがなければ正直さは忘れられてしまいます。誠実さがなければ礼儀正しさも失われていきます。誠実さが大切でなくなれば、冷静を保つのは難しくなります。旧約の時代のイスラエルの民にモーセはこう忠告しました。もし人が主に誓願をかけ、またはその身に物立ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。口で言った通りにすべて行わなければならない。トーマス・S・モンソン大館長は何年か前に次のことを思い起こさせてくれました。高潔さや正直、誠実が復讐や怒りよりもはるかに大切であることを教えられていれば、また尊敬や親切が最終的には成功へのより良い機会を与えてくれることを理解していれば、ほとんどの人は絶望的な行為には陥らないのです。皆さんは第一次世界大戦での失われた大隊や、また失われた十部族、またピーターパンの劇に出てくる置き去りにされた忘れられた子どもたちについて知っているかもしれません。 マイケル・マクレイのアルバム忘れられたキャロルに馴染みがある人もいるでしょう。徳という特質、特にこのイティの徳は決して忘れたりなおざりにしたりしてはならないものなのです。徳を忘れたりなおざりにしたりするとそれらは必ず失われてしまいます。徳がなくなれば家族は非常に弱くなり、私たちが個人として持つ主イエス・キリストへの信仰も薄れ、大切な永遠の関係が危険にさらされるかもしれません。徳という特質を幅広く実践するなら、サタンが社会に与える力は弱まり、人の心と思いと霊を捉えようとするサタンの狡猾な計画を挫折させることができます。皆で力を集結し、徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや称賛に値することを掲げて守るのは今なのです。絶えず徳で自分の思いを飾るようにし、生活の中で徳を培うとき、地域社会や学校、会社などは強められていきます。子供たちと家族の関係は強固になり、一人一人の人生には信仰と誠実という祝福が与えられるでしょう。天の御父はご自身の子供たちが誠実さ、礼儀正しさ、忠誠、慈愛、寛大さ、道徳観をはじめとするすべてのイティの徳を実践するよう期待しておられることを証しし、また私は宣言します。私たちが謙遜になって自分の責任に従って行動することができますように、そしてその能力があることを示せますように、イエス・キリストの聖なる御名により祈ります。アーメン。